続きまして座談会は、メンバーの川上正樹君、大野哲人さん、笹村律子さんと私で、参加者としてどんな感想を持ったかとか、参加できなくてどうだったとかいう話に移りたいと思います。移りますが、会場へ、ビラ取りの会場へ出席なさったのは、大野さんと正樹君ですか？
はい、ですね。出ました。
はい、じゃあ正樹君から、どんな感じでしたか？
はい、僕は全体の会場の雰囲気を取るというような形で、3つの会場を全て回っていました。それで、ね、環境ですとか権利回復の方を全部顔を出して、言語の方に、最後の方にずっといたんですけども、はい、言語のところではやはり先住民族の方がその歌などでもう合間合間に挟んで、それで言語のこうあるべきだというような話をどんどん進めていったので、まあ一番言語教育のところで興味がありましたので、いて、ああやっぱりこういうふうに考えてるんだなというふうに感じて、僕もまあちょっとそういうところはあったんですけども、もっと深く考えなければいけないなというふうに思わされたっていうのが、今回そのうこちゃなんけの会場で思ったことですね。
なんか結局あそこでその提言がね、
はい、
その分科会でまとまらなかったっていう報道を私は聞きましたけれども、それは議論が白熱した結果だったんでしょうか？
そうですね、白熱もしてましたし、やっぱり途中ちょっと違うところに行っても戻そうというような話にもなって、そういうところもあったんですけど、やっぱりもうどれもどれも大事だっていうけど、やっぱり、あれはちょっとテーマを一つに絞って、それでもっと時間かけてやったらもう少しいい線いったのじゃないかなというふうに、
ダ
イナス的な観点で、そう思います。
広く捉えすぎたがために、まとまりがなかなかこう着地点に行かなかったというような感想です ね、
なんか途中までいい線いってるんだけど、やっぱり違う問題も出てきて、ってそっちの方も話すっていうような形が見えたので、
なるほど、
で、
その正樹君はアイヌ語を今得得してゆからを語ったりしている20代の若者として、自分の言語に関してね、どんなふうにこう取り組もうみたいな気持ちになりました？
そうですね、そこで見てやはり若い年代の人がやっぱりちょっと反発するというか、
はい、
ちょっとなんか嫌だなっていうような気持ちが率先してしまって、自分から取り組もうっていうような感じになれないような風潮があると思うんですね、はいはい、ですから本当に、なんて言うんだろう、おしゃれとかそういう感覚に近いので、はい、ちょっと勉強してみようかなっていうような、ちょっと遊び心とかも取り入れて、その若者にも結構注目されるような、その遊び心をちょっと加えれば、もう、面白いっていうふうになるのかなというふうに、
はい。
やっぱり文法とかっていきなり入っちゃったら、
そうだよね。
やっぱバックしたら、
頭痛くなるしね。
うわー、なんだこれ、はい、っていうふうになっちゃって。
で、こう、なんていうか、用意っていうかね、そういう環境を整えるのは、まあ大人の側にもっとこう求められるところでもありますね。
そうだと思いますけど、
は
い、
まあ自らもね、
はい、
若者自身もどんな風にしたら楽しく言葉を学べるかという風なヒントをその分科会から得たかな。
そうですね、得れそうだったけども、まだ僕も勉強中の身なので、まだまだ難しい問題なのじゃないかなという風に、
はい、
見てました。
はい、帯広から駆けつけてくれた笹村律子さんは、
はい、
帯広で仕事をしていたので、
はい、
直接このサミットには参加できなかったんですけれども、報道やその仲間のこう口伝えから、このことの意義とかね、あるいはこれに行きたかったのに残念だったとか、その辺を話してください。
私自身本当は参加したかったんですけどね、すごく、
はい、
この二豚に来て、いろんな仲間たちとも交流してみたかったし、実際生での話や声も聞いてみたかったんですけど、ね、
はい、
ニュースを見てあまりよくわからなかったな。
なるほど、全体が
全体が、
そうですね、
ね、
でもそのニュースの中でこう印象に残ったこととか、
帯広出身の酒井さんが出てたことがね、よく帯広では話題になってましたよ、
なるほど、その彼女の語っていることとか、まあその歌を通じての活動は別として、彼女自身がそのどうやって誇りを獲得していったかっていうような、そういう話ってのは話題になりましたか？
なりませんでしたね。
ならなかった。
テレビに出てたよ、ぐらいで。
まあ、でもそういう形であの活躍している女性がいるっていうことは、はい、仲間としてはどうですか、う
ん、なんかよくあの職場の人とかと比べられましたけどね、
向
井さんはすごい綺麗だよ
何なんだろう、綺麗だよ
ありがとうございます、
はい、
社交辞令
いやそんなことないよね、
はい、おさみつの話題、
うんうん、小野さんはあの通訳も兼ねてボランティアスタッフみたいな感じで参加してたように私は見受けたんですけれど、参加した感想どうぞ。
いやあれはたまたまなんです。
あ、そうですか。
あのいや私はあの実行委員会とかスタッフではないんですが、うんうん、まあ一参加者としてあの来たんですが、ただ来たらちょっとまあ友人たちいろいろあのいろいろ準備してるんですね、
はい、
それで結局まあ結果的に手伝うことになってあまり講演を聞いたりとかですね、
はい、
討議に参加したりとかは実はあまりできてません、
うん、
ただいろんな人が来てあの何年数年ぶりに会ったあのマオリとか、
はい、
あのニューヨークアメリカの方に会ったりとか、そういう懐かしい出会いもありましたし、新しい出会いもあったし、私はあの、まあ、仕事の都合もあるので、初日と、4日のだけ参加したんですけど、はい、バタバタしててあんまりじっくり話を聞けなかったのが申し訳ないんですが、まあ、あの交流会もありまして、盛りだくさんだったなと思います、
はい、連日 あの交流会あの1日2日はビラトリで、3日と4日は、まあ、4日は交流会っていうかそのミュージックフェスティバルだったので、あの4日はあの全体の交流会だったんですが、3日もあの小金湯でね、あの先ほどシロさんが説明してくれた会場で交流会がありまして、全体を通して私としては非常になんていうかこうエネルギッシュなその世界の先住民族が集まって顔を合わせた、あの通訳を通じて言葉を交わした、そのこと自体がものすごくねこう意義深かったんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと物足りなかったのはやっぱり G8 に関しても言われていることなんですけれども、やはりもっとこう地元のね小中高生とかね、そういう人たちをこう巻き込んで交流するチャンスがまあ、あまりなかったかなみたいな、まあ、自由参加で無料だったからどなたでもどうぞではあったものの、やはりそこに興味関心を抱いてあの会場に足を運んでくれる、特にね高校生ぐらいの若者がこうもっとこう関われたらさらにあのいい集まりになったかなっていう感想を私は持ちました、まあ、これをねあの機会にあのスタート地点としてどうですか、あの茅野史郎さん、どう生かしていくか今後の課題について。
そうですね、実は私ね、
はい、
あの黒人の解放運動の時にね、
はい、
Black is beautiful って言葉あったでしょ、これをまあもじって、
はい、
アイナーナックねピリカっていう言葉を私提唱したんですよ、
はい、
そしたら他の先住民がねこれを必ず使ってくれて、このアイヌの運動の、まあ、なんて言うんだろう、一つの言葉ね、
はい、
それになりそうな予感がしてます、
うん、
で、まあ、ですからアイヌをまとめて、いろいろな運動をするための一つのキャッチフレーズみたいなね、
うん、
だからアイヌはなくね、ピカーって言って、もうみんなで最後盛り上がってね、うん、みんなで見てあげて、
うん、
We have a power! 私たちは力を持ってるみたいな、そういうようなね、はい、パフォーマンスをやってたんで、
はい、
今後のその連帯に期待をしております。
そうですね、まあ、シリスボミにならないことを、
ね、
拡大を目指して、アイヌ民族の文化は美しいと、
うん、
本当にこう心も美しくアイヌネノアンアイネをアイヌを目指して、
そうですね、
あのこれからにつなげていけるといいと思います、
はい、
本日はあの皆さんでアイヌ先住民族サミットに関する話をお伝えしました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。